小平ちょっと昔、新型コロナウイルス感染症が流行し、感染症予防に注意した一年でした。医療が発達していなかった時代、病気については俗信を信じ、身近な植物を薬として使っていました。小平に伝えられていた民間療法や俗信を紹介します。物もらいのおまじない。昔の小平は畑が多くて広々とした場所だったんだけど、土ぼこりがひどかったの。春先には赤っ風っていう赤土が巻き上げられた強い風が吹いて、目を開けるのも大変だったね。それで目をこするせいか、よく物もらい、爆粒腫ができたもんだよ。今ならすぐ眼科に行くけど、昔は名医者さんが少なくてね、おまじないなんかで治そうとしたんだよ。物もらいができると、障子の破れ目から手を出しておにぎりをもらうの。それを食べれば物もらいが治るんだって。おにぎりに限らず、何か物をもらうだけでもいいっていう人もいたね。井戸に行って、メカゴっていう目の粗い竹のザルを井戸に半分だけかざし、この物もらいを直してくれたら全部見せますと2、3回唱えるのもあったよ。一円玉で物もらいを軽くこすって道に捨てるっていうのもあったわね。ひどい話なんだけど、一円玉を拾った人に物もらいも一緒に拾ってもらおうってことね。どれもこれも聞くわけはないんだけど、いろんなおまじないがあったね。薬に使った植物。捻挫した時は、ヒガンバナの根をすりおろし、小麦粉と練って痛いところに貼ると腫れが引くんだって。ちょっとした怪我は、毒ダミやヨモギの葉を揉んで傷口につけたよ。おできができると、毒ダミの葉を火で炙って、おできの上に貼るんだよ。すると、膿が出て早く治るの。特に、トゲが刺さったまま産んだ時には、トゲと一緒に膿が出てくるんだって。毒ダミの葉を干して煎じて飲めば胃にいいとかお通じにいいとも言ったね。お茶代わりに飲んでいる人もいたよ。毒ダミは重薬とも呼ばれるぐらいいろんなものに使われていたんだよ。アセモには桃の葉を煎じた湯をお風呂に入れたね。虫かぶれにはミョウガの葉を揉んで出てきた汁をつけたの。昔は薬が手に入りにくかったから、効き目はともかく身近な植物を使ったんだね。厚気。夏の暑い時、食欲がなくなって頭痛や吐き気がするのを厚気、暑気あたりって呼んでいた。厚気になると、キュウリが熱を取るって言って、キュウリをすりおろして足の裏やおでこに貼り付けたんだよ。それで涼しいところで寝ていると具合が良くなったもんだよ。今で言う熱中症だよね。キノコに当たった話。小平は畑が多かったんだけど、雑木林もあったんだよ。この辺りでは雑木林のことを山と呼んで、堆肥にするための落ち葉を集めたり、焚き付けにする小枝を拾いに行く大切な場所だったの。普通山といえば高く盛り上がったところのことなんだけど、平らなのに山と呼んでいたんだね。その山には秋になるとキノコが生えるので、よく取りに行ったもんだよ。キノコは煮込みうどんに入れて食べるんだけど、昔からの言い伝えで必ずナスも入れるんだよ。ナスと一緒に食べれば毒消しになるって言われていたからね。朝早く起きて山に行くと、いろんなキノコが出ているの。赤や黄色の綺麗なキノコは毒キノコだとか、縦に裂けるキノコは食べられるキノコだとか言われていたよ。ある家の話なんだけど、木の根元にキノコがざっくりと塊で生えていて、千本しめじだと喜んで持って帰ったんだって。いつものように、ナスと一緒にうどんに入れて食べたら当たってしまったそうだ。よく調べたら、それは千本しめじじゃなくて、ニガグリダケという毒キノコだったんだ。それ以来その家ではキノコを食べなくなったんだって。昔からの言い伝えの中には、当てにならないものもあるってことだね。風。 風邪の引き始めで喉が痛いときは、蜂蜜を舐めたり、大根水を飲んだりしたよ。大根水っていうのは、大根をさいの目や太めの千切りにしたものを、水飴や蜂蜜につけたものなの。少し置くと、大根から水分が出て、甘くて美味しいんだよ。それを飲むと、喉の痛みが和らぐ気がしたね。鼻詰まりの時は、長ネギを枕の下に置いて寝たり、直接鼻の穴に刺すといいんだって。ゾクゾクして寒気がする時は、長ネギを首に巻くんだよ。ネギを長いまま焼いて柔らかくしてから、塩をまぶして手ぬぐいで包むの。それを首に巻くと、ネギが温かくて気持ちがいいんだよ。ごぼう汁っていうのもよく作ったね。ごぼうをすりおろしてお椀に入れ、かつお節と味噌を加えて熱湯を注げば出来上がる簡単なものなんだけど、熱々の汁を飲んで寝ると風邪も治る気がしたよ。大人はかりん酒や日本酒を温めて卵を入れた卵酒を飲むこともあった。体を温めて十分睡眠をとって風邪を治そうとしたんだね。玉おばあさんのお話はいかがでしたか？ではまたお会いしましょう。協力小平民話の会、問い合わせ秘書広報課。